聖書の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ヨブ記6章1節から7節、旧約聖書の855ページになります。
聖書を読みします。ヨブ記6章1節から7節。ヨブは答えて言った。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に計りにかけられたら、それはきっと海の砂よりも重かろう。だから私の言葉が激しかったのだ。全能者の矢が私に刺さり、私の魂がその毒を飲み、神の脅かしが私に備えられている。野呂場は若草の上で泣くだろうか。牛は海馬の上でうなるだろうか。味のないものは塩がなくて食べられようか。卵の白身に味があろうか。私はそんなものに触れるまい。それは私には腐った食物のようだ。聖書は以上です。
赤江牧師に牧会のお祈りと献席祈祷をしていただきます。
恵みと愛に満ちておられるお優しい天のお父様、今も賛美をしました。いつも私を支え力をください。いつも近くにおられ愛の目を注いでください。どんな苦しい時も助けてくださるし、天に帰る時まで私を支えていてくださいと心からあなたに寄りすがって賛美と祈りを捧げしました。このような祈りを私たちのうちに与え、賛美を唇に与えてくださる御霊の導きを感謝します。暑い夏を迎え、7月も終わりの週になりました。なお猛暑の中で、日本列島の猛暑の中で一人一人をお守りください。御言葉をもって養ってくださるあなたの前に、日本中で世界中で主の民があなたを崇め、また新しく死を求める信じ主に従う方々を起こしてくださいますように。西大寺の町に、岡山に、私の民は大勢いると言われました。日本中に主の民を備えていてくださる、そのことを覚えつつ、私たちの教会の新しい街道のためにも祈っています。神様がどうぞすべてを導いてください。また新しい神の家族を迎える備えを与えてください。感謝をいたします。キャンプが、小学生バイブルキャンプがすべてのプログラムを終えて、無事に全員守られて帰ってこれますように、一切のことを御手に委ね感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまから旧約聖書ヨブ記6章1節から7節を通して、苦しみの重さと題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。キャンプに小学生が行き、多くのスタッフたちが引率して行っていらっしゃって、いつもより少し少なめですが、今日も一緒に礼拝を守れて感謝をいたします。説教用紙にありますように、今日は聖書日課の呼ぶ記から6章から苦しみの重さと 題しました。6章の2節、ああ私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に計りにかけられたらとある。この言葉から今日は苦しみの重さというふうに題をつけました。7月17日のことです。台風11号が近づいているという中で、教会にのおりましたら電話があって、東京から愛媛に行く途中の森本さんという方が、ベテルの塔に、教会の納骨堂に、埋葬されている斉藤玲子さんのを忍んでお参りに行きたいんだと、行かしてもらっていいだろうかということでした。台風の足止めで、岡山に一晩泊まって、まだ電車が動かない、瀬戸大橋が動かない中で、ぜひ前からなかなか来れなかったお葬式以来の斉藤玲子さんをお忍びしたいんだと、タクシーで来られまして、ゆっくりと、まあ、私も時間が空けられましたので、メテルの塔で、斉藤さんを忍んで、語り合いました。森本さん、八月っていうね、8月の喜ぶと書いて、8月に生まれてわしは嬉しいんだと、お父さんが8月喜ぶで八月という名前をつけてるね。名前の由来までいろいろ伺いたんですが、高校時代、斉藤玲子姉妹と、斉藤康介君、時々ドラムを叩いてますか、パーカッション言ってますが、斉藤君のお母様が、高校時代ご一緒で、東京の大学時代もお互いに行き来をしていた。斉藤さんのご主人、康介君のお父さんも大学の1年先輩で、高校からの1年先輩で、お互いによく知っている仲だということでした。人誰しもそうですが、斉藤さんが洗礼を受けていく求道中の時に、彼女は大変重いご自分の人生の悩みというか苦しみを背負っておられました。それをある時とつとつとお話しくださいました。まあお友達のその方は本当によくそういうことを全部斉藤さんから聞いていらっしゃって、そんな中で、斉藤さんが結婚してやがてご病気になられたという中で、ある時から急に変わったというんですね。玲子さん、友達の玲子さんが、さぞかし悩みが深くなっただろうと思う中で、本当に積極的、前向きで、もう自分は驚いたんだとおっしゃってました。でお葬式に来られて、まあそういう中で、斉藤玲子姉妹のそのお気持ちが大変前向きで、そういう中で本当に何か輝いた、若くして子供を残して亡くなっていくのに大変力強いものを感じたということをおっしゃっておられました。まあ斉藤玲子姉妹の心の抱えていらっしゃったことをお互いにすでに知っている者同士として、大変心が通じる時でもありました。実は 今日は苦しみ、苦難ということをお話ししていきたいんですが、クリスチャンペンクラブという集まりがありまして、毎年文書を、毎年でしょうか、時々文書を出すのに、ある年苦難という題で、クリスチャンの文書を募ったところ、まあ一冊の本になって、村上敏子さんの短い文章が目に留まりました。人は誰しも一冊の本が書けるという、自分のことを、すなわち自分史を書けばよいのだが、これがなかなか難しい。本当のことを赤裸々に書くと、自分を、家族を、そして周りの人々を傷つけてしまう。さりとて表層だけをなすって書けば、そらそらしく感動本はできない。悲しみや苦難の中につらい人生を送っている人、つまり進行形にある人は、直視できずに素通りしてしまうだろう。当然のことである。この私にも今はどうしても書けない、公表できないものが二つや三つある。それらが解決できたときに、初めて苦難の意義が欠けるであろう。情けない話である。で、この文章を皆さんうなずかれる方があると思いますね。私も自伝らしきものを書きましたが、本当に書かなければと思うことはなかなか書ききれない。むしろ書けないと言った方がいい。教会の兄弟姉妹の中で、その方が他の方に公にされる場合はいいけど、まあ、先生にはとおっしゃって、数少ない方におっしゃったことを、まあ、私は口にするわけにはいきません。そういう方々の重荷を一緒に担わせていただく光栄な務めだと思っております。そしてその苦しみの中で、どうそれを説明したい、どう理由づけたらいいのか、私に答えはなかなか出てこないし、自分自身も答えを持っていません。そんな答えのない一人がヨブという人です。逆にヨブという、ヨブ記を通して苦しみの理由、説明がない中で、それを神様としっかり相撲を取っていたこのヨブを通して、納得をするというのか、説明がつかないなりにストーンとこう胸に収まるものがある。そんな意味でヨブ記は書き残されているんだなと思います。ヨブという人は実在の人物で、族長時代といいますか、アブラハム、イサク、ヤコブのあの当時の時代の、大変この東の国で、たくさんの、まあ、家畜を飼い、大金持ちであって、で後の人がそれを戯曲風に表したのがヨブ記と言われておりますけども、その苦しみの受け止め方、味わい方の一端をご一緒に今日はできればいいのかなと思っております。先ほど斉藤玲子さんはお友達がおっしゃるに、本当にああいう状況の中であんなに変わって天国へ帰っていかれた玲子さんが、どうしてそうなったんだろうかというのは今でも不思議ですということをおっしゃっておられました。ヨブはたくさんの財産を持って、そして子供たちにも恵まれ、孫たちにも囲まれて、10人の子供に囲まれ、家族に囲まれ、大変幸せな人だったようです。周りの人にも 愛に満ち溢れた人だったようですけれども、その人にヨブにいきなり突然の恐るべき災害が及び、全財産を失い、家族のすべてをなくして、自分も病を負って、もう体がボロボロになってしまうという状況の中で、7日間、食べられない、飲み食いできない、眠れないような中で、友達が訪ねてきて一緒に悩んでくれた。ところがそんな中でヨブは自分の悩みを打ち明ける。思いを、もう私は生まれた日を呪う、生まれなかった方が良かったのに、早く死んだ方がマシだとか、激しい言葉を述べるのが三章なんですね。で、三章の言葉を聞いていて、三人の友達が次々にヨブに原因があるんではないかと、その意見を言う。その最初の口火を切ったのが、三人の筆頭格のエリファズという人の言葉です。それが四章、五章と続いて、今日のヨブがそれに対する応答をしていくというのが流れです。エリファズが声を出すのは、ちょっと四章を見ていただきますと、四章七節。さあ思い出せ。誰か罪がないのに滅びたものがあるか、どこに正しい人で立たれたものがあるか。ヨブに罪があるからこのような苦難に遭うのだと決めつけています。これがいわゆる因果応報思想です。原因結果で、全因全果悪因悪果、因縁だというあの思想です。五章の七節を見ますと、人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。硬いものがぶつかって火花が飛び散るのは自然であるとすれば、人が生まれて苦しみに遭うのも自然だという宿命論です。五章十七節に、ああ幸いなことよ、神に責められるその人は、だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない、神の懲らしめを謙虚に受けるべきだとヨブを諭します。これは懲罰説です。理屈としてはそれぞれそうも言える筋が通っているんですけど、ヨブは納得しません。まあこれに対してヨブの反論が始まり、他の友達がさらに攻撃し、ヨブが答え、また代わりの人かと、そういうやり取りがずっと続いていくのがヨブ記です。ヨブの第一回目の反論、今日の六章の一節から七節お読みいただきました。ああ、私の苦悶の重さが測られ、私の災害も共に測れにかけられたら、この苦悶というのは心の中の悩みですね。で、災害というのは、いろんな予備に襲いかかってきた外側からの出来事です。この両方が予備に、こう天秤の一つに乗せると、反対側のもう全世界の海の砂を集めて乗せて、海の砂を集めたよりもヨブの悩みの方が、苦しみの方が重い、それほどの苦しみだとヨブは訴えるわけです。だから私の言葉激しく、あの三章のようにぶちまけたんだと述べているわけです。 それだけじゃなくって、4節、全能者の矢が私に刺さり、全知全能の愛の神様が私をこの毒矢で刺し通すんだと、こう訴えている。なぜ愛の神が怒りの神として私の前に立ちはだかるのか、立ち向かってくるのか、これがヨブの悩みでした。苦しみの理由がわからない、自分がこのような災いに遭う理由がわからない。多くの場合ですね、説明できる悩みっていうのは悩みのうちに入らない。訳がわからない、説明のつきようのない悩み。英会話やクッキングクラスを通して、ステラ・カック先生たちの出会いの中で、彼女は教会を求めてきました。深い重いものを抱えていらっしゃった。だからすぐイエス様を信じるという日にはなかなか言えなかった。そんな中で、一人息子のお父ちゃんをサメリオジェンに入園させていく中で、西大寺の教会での修道生活が始まり、永遠の道を学びつつ、いろんな方とのお交わりの中でイエス様を信じて救われていかれた。やっぱりいろんなものを抱えてはいらっしゃいました、まあ、それだけ深い信仰者でもあったと思います。この6章のヨブの反論というのは、五節に、ノロバは若草の上で泣くだろうかと、友達をノロバに例え、自分をノロバのように例えています。牛は海馬の上でうなるだろうか、おいしい青草があったら、若草の前でロバが泣くはずがない。牛もいっぱい海馬の中で海馬があれば、もううならないでむしゃむしゃ食べるだろうと。私はあなたの言葉に、あなた方の言葉によってそれが満足できないから泣いてるんだ、うなってるんだと言うんです。六節には、味のないものは塩がなくて食べられるかと、まあ病人食のようだと、味気がないと、卵の白身だけで味なんかないだろうと言っているんです。まして、あんたたちの言葉は腐ったようなもんだと、ひどいことを言ってますね。こんな応答から始まって、八節以降、十三節まで、ヨブは神様に対する願いをもう一度語っています。八節、ああ、私の願いが叶えられ、私の望むものを神が与えてくださると良いのに。これ、三章に、私は死ぬことができたらいいのにという、あの言葉なんです。これは自殺を願う、自殺願望の言葉ではないんです。自殺はいけないと思ってるん、しないと思ってるん。神の御心で自分に死が与えられるならば、まあそれによって苦しみから解放されるならば、結果としてそうであれば、私はそれを願うと言っている。これは次の7章まで続いていきます。新約聖書の終わりの黙示録に、主にあって死ぬ死者は幸いである、こうイエス様を信じて救われて死ぬ死者は幸い、彼らはその牢獄から解放されて休むことができる。これは自殺ではなくて、今言っているように、神の御心で死は望めばということです。 それが私の願いとあります。それをさらに9節10節で説明しています。私を砕き、御手を伸ばして私を立つことが神のおぼし召しであるなら、おぼし召し、御心であるなら、私はなおもそれに慰めを得、容赦ない苦痛の中でも小躍りして喜ぼう。私は聖なる方の言葉を拒ったことがない。良きにつけ、悪しきにつけ、神様の言葉を全部受け止めている。どんな苦しみの中でも、神の御心だったら私は小躍りして、踊り上がって受け止めるんだと、こう言ってる。で、その、そんな中で11節からだんだん体が弱ってきて、もう体力的にも耐えることができない、もうそういう私はもう限界だと、自分にはもうそれを神の時を待ち望む力がない、私の力は意志の力だろうか、私の肉は聖堂であろうかと、そして私のうちには何の助けもない、優れた知性もと言ってるんですが、これは口語訳聖書で言うと救われる望みもないと訳されているように、まあ苦痛に耐える力が自分の中にはもう残されていないと、こう訴えているわけです。まあこれらがヨブの神様に対する再度の訴えということでした。そんな中で友人に呼び求めている、助けを呼び求めている中で、その友にも裏切られていくということを再び述べています。14節、落胆している者にはその友から友情を、さもないと彼は全能者への恐れを捨てるだろうと。で、まあ、苦しみの中で力になってくれるのは友人の、まあ、理解ある友情です。で、それなのに自分のそばに来てくれた友人たちは友情も愛も感じられないと、で失望しています。落胆している者にはその友から友情を、求めたのに得られない。15節、私の兄弟たちは川のように裏切った、流れている川筋の流れのように、砂漠で水が欲しいオアシスがある、あそこに行ったらオアシスがある、伝えられていて、去年もあった、この前もあった、今度もあるだろう思って行ったら、なんと干上がっていて、その水がそこから消えている。それはもう当てにしていた友情を裏切られたようなものだと、川のように裏切った。それが20節まで、ヨブが共に失望した言葉ですね。皆さんそんな経験ありませんか？友達に裏切られる、親友に裏切られる、まあ、そんな経験をなさった方もあるかもしれません。そんな中でこの22節から友達を非難します。ヨブは22節、私が言ったことがあるか、私に与えよとか、あなた方の持ち物の中から私のために贈り物をせよとか、言ったことないだろうと、あなた方のお世話をしたことがあっても、あなた方におねだりなんか一度もしたことないだろうと言わんばかりです、ね、助けてくれとも言ったことはない。おそらく金持ちで気前の良かった ヨブは友達に手を差し伸べていたと思います。24節、私に教えを、そうすれば私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ。これがね、ヨブの主張なんですね。友達の真心からの忠告であれば納得するかもしれないけれども、あなた方が非難していることは私には当てはまらない。言葉で私を責めているつもりだろうが、まあ私が語った言葉は風のようだと、26節、ヨブが語った言葉は風のようだと、三章の時の言葉を友達は非難するわけです。ヨブが絶望しきってますから、それはもう風のように思えたかもしれない、虚しいという。でもそのヨブの言葉を取り上げて責めてくる友人は、ヨブに対する同情も愛もない。それは27節にあるように、みなし子をくじ引きにするような、自分の友さえ売りに出すような仕打ちじゃないかと反論して非難しているわけです。それだけでなく、じゃあ非難して終わりかというと、28節から30節になおその友に寄りすがろうとしますね。今思い切って私の方を向いてくれ、あなた方の顔に向かって、つまりあなた方は私の悩みや苦しみや痛みをいろいろ思って、私の今この病気でこんなになっている私を哀れに思って、それに驚いて、私の言葉で驚いてはいるけども、私自身を見てくれていないじゃないか、今思い切って私の方を向いてくれ、私自身を見てくれ、こう言ってるんですね。思い直してくれ。で、それを繰り返して共に訴えています。哀れというほかありません。そんな中で今一度ヨブの重み、悩みの重さを振り返ってみたいと思います。6章24節、私に教えよ、そうすれば私は黙ろう。私がどんな過ちを犯したか私に悟らせよ。これは自分の潔白を主張しているんです。ヨブが自分の身の潔白をあまりにも主張しているんで、友達がヨブが苦難に遭うのは、あなたの悪が大きくってあなたの不義が果てしないからではないかと迫っていくんです。人はどうして神の前に正しくありえようかと、この後もずっと繰り返し言っていきます。ところがヨブは、私はどんな過ちを犯したかと身の潔白を言うときに、神様はそうだとおっしゃるんです。ヨブは正しいと言うんです。こんなことを清い神様に言ってもらえる人はいませんよ。この中にもいらっしゃらないと思います。いや、世界中探してもいないと思いますよ。背後にこの一章二章にこんなことがありましたね。神様が天使たちにヨブのことを褒めちぎっていた。そこにサタンが近づいてきて神様に文句を言います。神様がサタンを、ヨブをそんなに褒めちぎるけども、ヨブはいっぱい神様からいいものをもらってるから信仰深く あなたにそんなに褒められるようないい人でいられるんだ。試しに彼の持っているものを取ってごらん。ヨブはあなたに罪を犯すだろうと神様に挑戦をするんですね。まあ、こういうやり取りがあって、神様はサタンになぜか命だけは取るなよと言って苦難、試練を与えることを許可するんです。まあ神様とサタンの取引の中でヨブの人生が舞台になったと言ってもいいですね。そんなやり取りのあること、天上のやり取りのあることをヨブは知らない、友達も知らない。ヨブの苦しみの原因がヨブの罪と不信仰にあるだろうと思った友人が因果応報説を持ち出してもヨブには届かない。まあいろんな宗教がね、あなたのご先祖が悪いとかね、あなたの前世の因縁とか言って人々を引きつけるんですよ。でこれを買えばいいとか、これを拝んだらいいとか、何代前のあの人を戒名を唱えたらいいんだとか言って宗教に引きずり込むんです。多くの宗教はそれですよ。仏教系でも神道系でも新宗教は真面目な人が、先祖思いの人たちがそれに引っかかるんです。外国の昔の遠い話ではありません。ヨブの悩みというのは、自分の身に覚えがない、自分に罪の自覚がない、もうこんな人はいませんね。パウロは、新約聖書の使徒パウロという人もユダヤ教に熱心で、律法について、私には落ち度がないとまで言い切れるほどの人ですよ。でも旧約聖書のヨブは、私は生き耐えるまで自分の潔白を離さないと27章で述べています。そしてどうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。潔白な自分、なぜ苦しみがあるのか。友人たちが、それは原因結果因果応報によるんだということを言ってくると反論しますね。世の中見てくださいと、悪人であっても栄えているものがいっぱいいるじゃないかと。私ヨブの言う通りだと思いますよ。悪いやつほどよく眠る。東芝の三代続いた社長が今いろいろ訴えられていますね。もう氷山の一角だと思いますよ。だから友達が物知り顔にヨブを説得しようとしてもヨブに届きません。私もあなた方と同じように悟りがある、あなた方に劣らない、誰がこれぐらいのことを知らないものがあるだろうかと友達にこう食ってかかります。入れ替わり立ち替わりヨブを説得しようとしても、もう十度もあなた方は私に恥ずかしい思いをさせた、恥知らずにも私をいじめると嘆きます。まあ、友人たちにしたら、せっかく親切心でヨブに近づいているのに、まあ、ヨブには余計なおせっかいとしか見えません。私たちはヨブの友人のようにならないように気をつけないといけませんね。熱心で本当に神様によく仕えているクリスチャンの家庭にいろんな悩みが次々起こると、私たちはあの人は実はこういうことがあるんではないだろうかと勝手に想像して、ヨブの友人のように人を裁いたりしないでしょうかね。 私たちがクリスチャンになる前から持っていた、育ってきた因果応報思想や宿命論や懲罰説だけで人を計りにかけるのは間違いのもとになりかねません。まあ、ですから私はそんなに簡単には苦しみの説明ができないと思っています。だから一緒に苦しむほかはない。どうしてだろうか、なぜだろうか、神様に追い出ねするしかない。私もそうだから、だからあまり呼ぶ気から簡単な結論は出したくない。呼ぶを見て、同じようにイエス様を見て、それで訳がわからないで十字架を見上げて慰められる、そういう信仰者でいいのかなと私は思っています。ところが、まあ呼ぶ記の中にずっと、また後で見ていくでしょうが、新約イエス様の救いが訪れる新しいこの福音、良き訪れを待ち望むような言葉が散りばめられているんです。ちょっと見ますと、聞いてくださればいいんですが、神様と私の間に立つ中保者がいないと嘆いているんです。これ9章23節ですが、清い神様と罪深い私の間に仲立ちになってくださるから、これはイエス様のことですよね。父よ、彼らをお許しくださいと十字架にかかってくださったイエス様を思い浮かばせる言葉が旧約聖書の中にあるんです。開かなくていいですが、14章14節に、人間には死後の復活の希望があるだろうかと自分に尋ねています。でも私の代わりのものが来て自分を救い出してくれるだろうというほのかな復活の希望が示されています。なんと16章19節に、天に証人がいて、ヨブのために証言して保証してくれればいいのにと言っているんです。イエス様が証人となって、私はあなたのために死んだと言ってください、保証してください、あなたを離れず、あなたを捨てない、そうおっしゃってくださるお方がいてくださる、それを気づかせてくれます。19章の25節はちょっと開いていただきますでしょうか。19章25節、21節から読みます。あなた方、私の友よ、私を憐れめ、私を憐れめ、神の御手が私を打ったからだ。なぜあなた方は神のように私を追い詰め、私の肉で満足しないのか。23節、ああ今できれば私の言葉が書き留められればよいのに、ああ書き物に刻まれればよいのに、鉄の筆と鉛とによっていつまでも岩に刻みつけられたい。で、25節、私は知っている、私をあがなう方は、救い出す方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれること。自分の体がね、灰と塵に、土に帰っていく。私の皮はこのように剥ぎ取られて、後私は私の肉から神を見る。この方を私は自分自身で見る。私の目がこれを見る、他の者の目ではない。私の内なる思いは私の内で耐えるばかりだ。お葬式の後、火葬場でダビに押し、灰になりますね。で、その時この箇所をいつも読みます。ヨブは塵になり灰になった自分の目、その目で 私の贖い主を見るんだと言ってる。復活信仰ではありませんか。他のものの目じゃなくて、この私の目が肉体も復活して復活の救い主を見るんだとこう言ってるんです。悩みの中でヨブはこういうことを言っています。苦しみの中でどう生きればいいのか、アウシュビッツの苦しみを綴った夜と霧というフランクルの本が有名ですが、それでも人生にイエスというという本を書いていらっしゃって読まれた方あるかもしれません。それでもどんな目に遭おうと、どんな苦しみの中でも人生にイエスという、いかがでしょうか。神も仏もあるもんかと言って信仰を捨てていくこともできましょう。でも理由がわからない苦しみの中で、それでも人生にイエスというという、そういうものでありたいな。運命は、この文章の中でこんな文面があります。運命は人生そのものに属しています。苦悩もそうです。人生そのものに苦悩がある。ですから生きることに意味があるなら、苦悩することにも意味があります。それで苦悩もそれが必然、もうなくてならないものであるなら、意味を持つ可能性があります。実際にそれは広く一般に意味のあるものとして認められ、評価されてもいます。何年か前のこと、イギリスのボーイスカウト協会が、3人の青年の最高の行いを表彰したという知らせが私に届きました。今日もボーイスカウト賞ありましたね。表彰を受けたのはどんな青年だったのでしょうか。それは不治の病、治らない病気で入院していたのに、その過酷な運命に勇敢に堂々と耐え抜いた青年たちだったのです。この表彰によって正真正銘の運命に逃げずに耐え抜くことが一つの行い、しかもそもそも人間にできる最高の行いだと、ボーイスカウト連盟イギリスが認めたというお話です。他にもそういうことがあります。死は生きる意味の一部になっている。人間の運命的な苦難、そしてそういう運命にある人間の苦悩が生きる意味の一部になっているのと同じ、苦難と死は人生を無意味なものにはしません。そもそも苦難と死こそが人生を意味のあるものにするのです。苦難と死こそが人生を意味のあるものにする。苦しみの意味がわからない。それでもそれが人生を意味のあるものにする。それらのことを本当に裏付けているのがヨブであり、イエス様であり、斉藤玲子さんだったと思います。友達がどうしてあんな中であんなに明るく前向きに彼女は生き抜くことができたのか、死を迎えたのか、友達の心に深く働いています。今日の聖書の言葉、13章の15節を読んで終わります。修法の中にも記しています。見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に主張しよう。13章15節、ヨブが苦しみの中で、見よ、神が私を殺しても、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の前に寄り頼もう。これはね、神様への 愛と信仰がなければ、もう絶対言えない言葉です。もう、そうですね。ご利益宗教の信仰とはもう真逆ですね。苦しみの重さ、人には言えない、一人抱えている。神様本当になぜですか、大抵答えがない。そんな中で、それでも神が私を殺しても私は神を待ち望みます。その一人子のイエス様をくださった父なる神の愛を思うときに、わからなくてもそれでも神様を仰いでいく、そんなものでありたい、そんな思いを込めて後の賛美をご唱和しましょう。お祈りします。神様、今も人知れず苦しみの中にいらっしゃる方があろうかと思います。どうぞまた今はそうでなくても、いつかそのような時に出会う時に、どうぞその苦悩の重さの中でなお私は神を待ち望むと言えるものにしてください。そのように私たちの前に生き抜いた方々を私たちは多く先輩として持っています。どうぞ導いてください。主の御名によってお祈りします。